子育て応援しますの時間です。この時間は NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。日々の子育てシーンで出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきます。今日も先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はなんか本質の部分のようなね、ご相談のような気もします。よろしくお願いします。
お願いします。
2人の女の子がいますが、どうしても長女7歳の言うこと、することが気に障ってしまいます。次女5歳とは、リズムが合うのか、わがままを言われても可愛いなと思えてしまいます。同じ我が子でも相性の合う合わないがあるようでしょうね。長女との接し方や考え方で何かいい方法はあるのでしょうか、ということなんですけども、
はい、はい、そうですね、まあ、親子といっても人間関係なんですよね、はい、
そうですね、
それぞれ一人一人違った人格を持った人間なので、はい、その合うか合わないか、相性という言葉をあえて言うならば、あって当然の話なんですよね、
はいはい、
ただ他人ならあの人と相性合わないわで済むんですけれども、これ子供になんと生活を一緒にしているっていうこともありますので、はい、一つ一つがやっぱりそこに引っかかってくるっていうことがあるので、やはりそのお母さんとしてはしんどい部分もたくさんあるんじゃないかなとは思うんですね。ただ相性が合わないなとか、そういうふうに見ちゃうと、そう思っちゃうとね、なんでこの子こんなことするんだろう、なんでこういうふうに言うんだろうとかっていうと、はい、一つ一つが気になり出しますよね、そしたら一つ一つが気に出すと過剰に反応しちゃうんですよね、
はいはい、
だから多分長女と次女と同じことしてても、でお母さんのその感情があるとすればやはり合うか合わないかっていうことを自分の中で感じるものがあるとすれば、過剰反応してるというふうに捉えられるんじゃないかなと思うんですね、
は
い、ただその過剰に反応しちゃうと、その子供の欠点とか、はい、悪いところばっかりがこれ目につきますよね、
はいはい、
そうすると子供もそれを敏感に感じ取るんですよね。そのお母さんの方がそのなんでっていうところを過剰に反応しちゃうと、いきなり叱りたくなるというか、その注意する、叱るっていう行動に出ますよね、そうすると子供の方がなんで叱られたのとか、なんでっていう言葉、子供がまた過剰に反応、それに対して敏感に、
はい、
感情的になっちゃう、そうするとますます悪循環になっていくっていうことですよね。で、子供はそのお母さんの感情っていうのを実は気づいてる部分があるんですよね。
そこが大人と、例えばこう 7歳ですから、本当に7年前生まれたばっかりの赤ちゃん、はい、で自分の気持ちがこう表せるようになってから、幼稚園行くぐらいだから4つ5つぐらいでしょうかね、はい、そこから考えるとたった3年しか経ってないのに、大の大人の方が20何年生きてきた大人側がそう思ってることを子供がもう感じ取ってる。
そうですね、よく妹ばっかりとか弟ばっかり、はい、お兄ちゃんばっかりっていう言葉、子供は小さい時からよく言いますよね、やはりその大人側が意識してなくても、それが無意識のうちに出てたりっていうのがあったり
すると、さっきおっしゃったように同じことを、
はい、
まあ、この方もそうですけど、妹さんの方はわがまま言われても愛おしく可愛いと思ってしまう。
そうですね、
えらい違いですね
そうですよね、本当にそういう環境の中にね、子どもさんを置いてしまうと、どういうことが起こるかっていうと、やはりそれは育ちとか、その子自身の性格とかにすごく影響が、今後先ですね、思春期に入っていく中において大きく影響をしてしまうということは、これは否めないことなのかなって思いますね。
あ、そうなんですね。
今のこの時期にどう対応してあげるか、お母さんはどう向き合ってあげるかということでね、やはりその情緒の安定であったり、の自己肯定感、
よく聞きます ね、
そうですね、自己肯定感の低いお子さんになったり、はい、またお母さんとも先ほども言った人間関係ですのでね、
はい、
お母さんとの人間関係を取り方を学びながら、友達との人間関係につながっていくっていうのがあるので、はい、いわゆるコミュニケーション、あえて言うなら能力ですね、コミュニケーション能力っていうところにまでこう影響を及ばしていく っていうことは考えられることかなと思います。
一番よく今問われていることですね、はい、普段がなかなか顔を見て、はい、まあ、コロナの時期もありますけども、はい、昔のように電話をかけてがなくて、はい、文字だけでのやり取りってこともありますから、はい、コミュニケーション能力ね、はい、なるほど、そこにまで影響してくる。
そうですね、はい、
今のお話を伺っているとこんなに小さくても別の人格だと、うん、よくね別の人格ですよって聞きますけど、はい、なかなか思いづらいんですが、
そうですね、
それはこうぜひ持っておいた方が、
そうですね、小さいとね、母親は自分が生まれお腹から生まれたお子さんって、はい、子供さんに対しては特別な愛情っていうか自分のこう勘違いするときなんですね、持ち物のように持ち物と思ってないんだけれども、はい、自分の子ならこう育ってほしいとか自分の子だったらこういうふうにっていうその思いがね、どうしても強くなる、まあ、それが強くなって当然だとも思うんですけれども、
はい、だからそうな、密着度がすごいですからね。
そうなんですよね。で、今よくあるワンオペなんかになってくるとますますその可能性っていうのは考えられる。
本当そうですね、はい、その中でこの長女さん7歳のお子さんのように、はい、お母さんから見て言うことすることが気に触ってしまうということは、うん、つまり自分のイメージしたことと違うから気に触るわけですね、
はい、そうですね、はい、ただね、そのお子さんの小さな時からもう一度振り返りながら、うん、なんでこの子はこういうふうに言うんだろう、なんでって、そこをお子さんを観察しながらしっかりと見ていかれると分かってくることが、はい、そうするとね、お母さんがなんでなんでって思ってた、そのなんでをまず取ること、そうするとお子さんと向き合うっていうことがまずできるんじゃないかなと思いますね。
つい出てくる言葉がなんでいつもそうなの、あなたはになってしまう、そのなんでをやめてみる、はいはい、考えてみる、お子さんをこう観察する、
はい、そうですね、この子がどうしてこういう行動をしたんだろう、どうしてこういう言葉を今言うんだろう、そこをね、少しこう観察しながら考えてみるっていうことを、そうすると少し心にゆとりが出てくるんじゃないかなというふうに思います。
先ほどちょっとおっしゃった自己肯定感、はい、これがこう持てなくなりますとおっしゃったけど、はいはい、それが持てないとどうなっていくのかももう少しだけ聞かせていただきます。
そうですね、自己肯定感のないお子さんというのは自分自身に自信がなくなる、そうすると友達関係にも自信がないから一歩引く、自信がないから逆に暴力的に出る、いろんなその弊害的人間関係っていうのが出てきます。
やり取りができない、
できないですね。でまず自分の自己肯定感がなくなるといろんなことに挑戦してもどうせダメだろうとか、僕なんか私なんかっていう風になっちゃいますよね、うんうんうん、だからそのお母さんのその否定的な、なんでこの子はこうなんだろうっていうところから、うんうん、先ほども言ったように過剰に叱ってしまうと、うん、いつもいつも叱られる、自分がやったこと自分にとってはその叱られる、そのお子さんにとっては意味のある行動だったかもしれない、
はいはい、
そこを全部怒られていくと自分としてじゃあどうしたらいいのか
です、ね、
ってなっちゃうと、
もう何もできなくなりますね。
そうなんですね、そうですね、
考えることもやめますね。
そうですね、もう何をやってもどうせ叱られるからとか、うん、はいはい、すごくやる気のないとか、無気力になっちゃうっていうことは考えられます、
ね、大人でちょっと考えてみると、例えばまあ会社で仕事を何かしようと積極的にやったのに、はい、常にこう上司から何やってんだと言われてしまうと、もう言われたことしかしたくないし、
は
い、
挑戦しようとは思わなくなりますね。
思わないですね、なるほどね。それがこういう小さい時からも出てくるので、はい、なかなか本当に寝る間も惜しんで、そしてトイレに行く暇もなく、四六時中そばにいたお子さん、はい、だんだんでもこうやって7歳になってくると小学校に行ってらっしゃるわけだから、はい、子供さんの世界があるし子供さんの時間もありますよね、はい、そんなことも考えるとちょっと付き合い方を変えるきっかけの時かもしれませんね。
そうですね、お子さん自体も性格っていうのがあるんですよね、うん、はい、でその性格を指定するのではなくて、うん、その性格から来る何かなんだ。だって 積極的な子もあれば引っ込みの子もある。
で
やっぱりその面白がる部分もやっぱり人によって違う、う
ん、違いますね、
うん、そこら辺をしっかりこうもう自分っていうのができ始めてる、自分の思考、うん、趣味思考っていうんですけど、はいはい、それもこう自分1年生ぐらいになっていくと分かり始めるわけですから、だからそこら辺のところをしっかりサポートしてあげれる、認めてあげれる、そこがやっぱり必要かなとは思いますね、う
ん、このお母さんが接し方や考え方で何かいい方法はとおっしゃいましたけど、
はい、
どちらかからずつお願いします。
はい、お子さんやはりその自分となんか違うんだなっていうところを逆にちょっと冷静にあえて意識をしてその部分を見てみるっていうことは大事かなって思うんですね。例えば会話もその子に合わせた会話、いわゆる、ね、どう言ったらいいか、同じ言葉を返してみるとか、
オウム返して
みる、そうですそうですそうです、
はい、
例えば嬉しい嬉しい、例えば楽しい楽しいっていう感じで、そうねっていう感じでこう会話を合わせてみる、
うん、
また、
うん、
例えばテンションもですね、
うん、
子供さんが楽しい時のテンション、その時にああ今楽しんでるんだなって、楽しそうねって、うん、そこにうるさいではなくて、
あ
楽しんでるんだなっていうふうに同じテンションになってみる、意識してみる、そうするとその子供さんもその受け入れてもらえたっていうふうに感じるわけですよね。
そっちの気持ち大事ですね。
そうですね、そうするとその受け入れてもらえたっていうところからお子さんの、はい、情緒っていうか、まあ、安定してきますよね。そうするとお母さんの見方もあれっていうふうにお子さんを見る目が変わってくる。あれこんな可愛いとこあった、こんな可愛いこと言うんだとかその愛おしさがね、
面白いですね、
はい、出てくる。でも否定から見ると自分を正当化して相手を間違いというふうに取っちゃうと、うん、全部否定してくるんだけれども、その子に一回合わせてみると意外なところで、あこれ面白かったとか、あこれ楽しそうだったとか、あ意外にこれ面白いねって思う気持ちが出てくるんじゃないかな。
例えばこう、まあ、テレビを見てたりとか、はい、それからなんかゲームでも、はい、何が楽しいかが、
はい、
お母さんはピンとこなくても、はい、このお子さんが楽しいって、そうよかったね、はい、楽しいのねって言ったら、はい、お子さんは受け止めてもらった嬉しい気持ちがもういっぱいになるんですね。
そうですね、
はい、そうすると素直なお子さんがこう、はい、帰ってくるから、はい、お母さんとしてもコミュニケーションが、
はい
はい、というかお母さんの気持ちが子どもさんに伝わった、子どもさんがそれを嬉しく喜んでいるってことで、はい、なんかこうほわほわとあったかいものがなんか流れてきそうですね。
意識をしてそれをしてみる、
それを、ね、自分がこうできなかったとしても
よくね、辛い時こそ笑顔でって 言いますよね、
はいはい、
鏡の前で笑顔になってるとなんか知らないけど笑顔になる、それと一緒でお母さんが笑顔になってるとお子さんも笑顔になるっていう、はい、そのカウンセリングでミラーリングみたいな感じですね、誤解していくっていう、そういうのを一回されると意外なところでお母さんが子どもさんとの接点とか距離とかを気づけるところがあるんじゃないかなと思いますね。
ということはお母さんがこうこの子とは相性合わないっていう、うん、まあ、言ってみたらこうサングラスみたいなのをかけて見てしまうと、はい、全てがこう違う色に見えるけど、はい、一回それを外して意識して、はいはい、でこう同じようにテンション上がってる時には、はい、わ楽しいんだねとかっていう、はい、それがこう方法として、はい、考え方としてはいかがでしょうね。
そうですね、うん、見方考え方っていうのも、うん、いろんな考え方がある、いろんな見方があるっていうところから、はい、自分のお母さんの一本こういう時はこうだけではなくて、
自分の価値観ではなく
て、
は
い、少しずらしてで、いいか悪いかではなくて、あそういう見方も、あそういうこともあるんだな、あこういうこともあるんだなっていうふうに見られることが自分自身が楽になっていくところ、それを本当になんでなんでなんでって最初もなんかそうするとどうしてもその一方通行の見方しかできないけれども、他方面からの見方、子どもさんの成長もいろんな面から見られると、少しこうのあれっていう発見があるんじゃないかなと思いますね。
大人の親側がちょっとこうそういうこう変えることで、
はい、
お子さんは割と変わりますか。
そうですね、お子さん自身の楽しさ面白さ
良さが、
はい、それがお母さんの方に伝わって発見できた時にお母さんも素直に笑顔になれますよね。するとお子さんも素直にお母さんの気持ちを受け入れよう、
そっかそっか、
尊重し合うっていうことですよね。
そこまで気持ちのやり取りができるようになりますか、はいはいはい。やはりじゃあお子さんにとってもさっきおっしゃったようにお母さんが自分にとってそういう見方しかしてくれないと思ってるところに、はい、あれお母さん分かってくれたとかなってくると、
そうですね、
その子ご自身が持ってた良さがいい形で、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、分かってもらおうとすると余計に力が入って、
ありますあります、
どうしてもその
帰ってギクシャクします、
そうなんですよね、悪循環になる、
ね、ちょっと顔色見たような感じにもなったりすると、ね、それはそれで親もまた見抜きますからね。
そうするとね、親の方もちょっとまたカチンと、はい、
素直になってっていうふうに思うわけですね。そうです
よね、なんでこの子はそうなのってなっちゃう。でもなんでそうなのではなく、この子はこうなのかっていう心の重荷っていうか、それを少し下ろすことで見方が少し変わってくると、だんだんと楽になっていく。そうすると関係が良くなる。向こう側から寄ってくる、寄ってきてくれますよね。こう結局自分がこうもの。ついた手を立ててるところを少しこう開けていってあげる中で、子どもさんが入って来られやすくなるっていうことですよね。
特にこの年齢はね、はい、親側が勝手に、
はい、
入らないようにこう勝手に思っていたところをちゃんと開けてあげると、
大人側から少しこう近づいてあげることで、子どもさんが随分と楽になっていくということは考えられます。
そのあたりはお子さんとこの上 の、 はい、7歳の長女さんと次女5歳さんとの関係にもやっぱり出てきます、は
い、そうですね、人間関係ですのでね、そこの関係性、どうしても妹そういうつもりはないんでしょうけれども、お姉ちゃんの方がそれを感じると比較されてるように思いますよ ね、はい、ね、比較をすると兄弟はすごく仲悪くなりますので、そうじゃなくてやはりその3人でっていうか、お互いにみんながそれぞれが尊重し合えると関係はもうの言わなくてもこう良くなっていくっていうことですね。
なるほどね、ぜひ皆さんちょっと参考なさってください。ではちょっとここで1曲入れます、はい、NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお悩みを聞いていただきました。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
もう一度では今日のお悩みお伝えしていきましょう。2人の女の子がいますが、どうしても長女7歳の言うことすることが気に障ってしまいます。次女5歳とはリズムが合うのか、わがままを言われても可愛いなと思えてしまいます。同じ我が子でも相性の合う合わないのがあるようで、長女との接し方、考え方、何かいい方法はあるでしょうかということで、まとめていただけますか。
はい、そうですね、親子であってもそれぞれ違う人間なんですよね。それをやはりお母さんの中でもう一度その受け入れてもらうっていうこと、そしてだからこそ考え方も行動も違って当たり前なんだ、そこの中でもっともっと子どもさんと向き合うのをポジティブに捉えながら、お子さんのなんでこうなんだろうではなくて、見方考え方いろんなところをこう子どもさんをもう一度知るっていうところですね、子どもさんを見てポジティブに捉える中で、これ楽しいなって、もともと子どもさんのその違い、面白さを感じてもらえたら、お子さん相性が合うとか合わないとかではなくって、楽しく子育てがまたできるんじゃないかな。それはもちろんこれから始まるであろう思春期に、備えての一つの、ステップであるということを今ここでしっかりと、お子さんと向き合われたら、楽しく向き合われたらいいんじゃないかなとは思いますね。
だから方法としては、大人である親御さんが子どもさんに、はいはい、寄っていくということでしょうか、
は
い、
そうですね、
さっきもおっしゃったように、はい、子どもさんが、はい、すごく楽しそうにして、はい、それに合わせて楽しいねっていう、はい、子どもさんが言う言葉を
た
とえ感じてなく、
自分は
同意してなくても、はいはい、オウム返しにしていく、
はいはい、
そうすると子どもさんが分かってもらえたっていう、はい、ほっとした気持ちがとても大事になっていく、
はいはい、
それがこう重なっていくと自己肯定感というのが上がっていくので、はいはい、自信を持ってコミュニケーションをお友達とも、はいはい、結局大前先生が、はい、っていうのは小泉先生の恩師でもいらっしゃると、はい、以前ちょっと伺ったんですが、はいはい、よくおっしゃってるのがやっぱり その、 あの家族エトセトラの時間に教えていただいたのが、子育ては自立をしていく子どもを育てることだというと、はいはいはい、やっぱり自立は一人で生きていく力となりますからね、うん、
はいはい、
そのことを考えるとやっぱりコミュニケーションが取れるような、
そうです ね、
ね、自信を持ってっていう、はいはい、そうなんですね、はい、でもお母さんお父さんしんどいですね、こういうなかなか自分とリズムの合わないお子さん、
そうですね、
はい、
どうしてもこう見てるとイラつくっていう言葉悪いんですけども、うん、なんでっていうふうにちょっと感情が高ぶってしまうような行動があったり、はい、そうが増えてきますよね、感情的になってしまう、そういう時は本当にそうじゃなくて一緒にこうしていこうって思えば思うほど、いいお母さんになればなろうと思う、その覚悟すればするほどやっぱり疲れるんですよ ね、
疲れるですよね、
うん、そういう時はお母さん自身が休憩を取られるっていうことはとても大事なことになると思います、
はいはい、
その休憩の方法は誰かにお話を聞いてもらうであったり、ちょっと気分転換にするとか、ちょっと子どもから離れてっていう、そういう時間も大事にされたらいいんじゃないかなと思います、
はい、その愚痴を吐く場所としても、はい、ミルクさんは受け付けてくださるよということですので、ね、
はい、そうですね、はいはい、
お電話でどちらの方にさせてもらったらいいですか、
はい、ミルクまず事務局の方に電話していただくと、はいはい、どちらかに、はい、保育士なり相談員なりがいますので、はい、そちらの方確認をしてください、
はいはい、もう匿名でもいいんですか、
はい、もちろんです、
はい
はいはい、ミルクの事務局です、
090-565-4313、
はい、
079ですね、
あ、ごめんなさい、
はいはい、
079-565-4313です、
はい、わかりました、月曜日から金曜日まででいいですか、はいはい、何時から何時でしょう、
9時から5時でお願いします、
はい、わかりました、9時から5時、はいはい、前半の方のお悩みの愚痴、ぜひこういうところでたっぷり言っていただいて、お子さんやね、皆さんがいらっしゃらないときに、もう泣きながらでもいいからまず吐き出して、はい、お母さんが楽になって、お父さんが楽になって、そうするとまた子どもさんの見る ね、 あれがちょっと落ち着くかもしれませんね、
はい、もちろん駅前子育て交流広場でも、
そうなんですよね、
月1回ですね、はい、それぞれの専門員が、うん、相談に応じて、させていただいてますので、はい、その時も別に大きな悩みがなくても、はい、おしゃべりに来るっていう軽い気持ちで相談に来ていただけたらいいんじゃないかなと思います、こちらは対面でお話もさせていただ
いて、そうですね、はいはい、これもまたいいですね、はい、ありがとうございます、そして駅前子育て交流広場、今お話出てきたいろんな話題がちょっと今日はあるようですね、はい、トピックスお願いします、
は
い、
今回ですね、はい、ご紹介させていただきたいのは、駅前子育て交流広場の11周年の記念イベント、はい、子育てメッセですね、毎年11月に、
ね、
はい、させていただいております、はい、こちらを、今年度は、11月の27日の日曜日ですね、はい、11時から4時までですね、はい、そちらの6階の方で、駅前の6階の方でイベントを、はい、いろんなイベントをさせていただいておりますので、はい、ぜひご参加いただきたいと思います、
キッピーモールの6階です、
はい
はい、
こちらの方はもちろん予約をしていただかなければいけない分もあるんですけれども、ね、はい、まだ少し予約締め切りは終わってるんですけど、人数の方にゆとりがありますので、はい、確認して参加いただけたらと思います、
はい、
一つはですね、パパも一緒に親子で遊ぶ、楽しむ運動遊び、これは小倉先生の方でですね、はい、毎年来ていただいてます、はい、体を使った遊び、で、もう一つは絵本ライブですね、これハッピーパーカッション の参加で、はい、打楽器奏者のハッピーパーカッションのお二人のコンビなんですけども、 そちらの方で絵本を、はい、に合わせて音楽を鳴らしながら絵本、
いいですね、子どもさん大好きですね、はい、リズムに合わせるのは、
それとミニコンサートも少し来ていただけるようです
ので、そうなんですか、生演奏はいいですですよね、はい、わかりました、ホームページの方でも確認できますね、
はい、
わかりました、その他はいかがでしょうか、
はい、そうですね、相談日の方も、うん、やってるんですけども、今回はですね、はい、メッセの方を主にご紹介させていただきました、
はい、わかりました、
で、こちらの方またオンライン企画で、
あ、そうそうそうでしたね、
はい、子育て対談ということで、うん、一緒にさせていただいております、
はい、私と、はい、ついこの間
文学さんと一緒に、
はい、撮らせていただきました、はい、時もちょっと深いお話になっていった感じもしますのでね、でも本当にお一人で悩まないっていうのが一番のベースですよね、はいはい、いつもミルクさんが ミルクというお名前がついた由来を改めてここでご紹介ください。
はい、ミルクは母乳にはなれないけれど、粉ミルクのような頼りになる存在でありたいという思いから、ミルクっていう名前をネーミングをさせていただいております。本当に、何でもいいんで、私たちに相談していただけたら嬉しいなと思います、
うんうん、はい、昔はね、ちょっと外に出た時に立ち話ができた時も、うん、そういう環境もあったけど、今はもう少ないですから、ぜひ気軽に、はい、ご相談くださいということです。いつも第2月曜日にお話をいただいてます。子育て応援します。今日も NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。